はい、皆さんおはようございます。主題聖句が含まれているこのハガイ書を、タイミングタイミングで読んでいますけれども、今日のところはまさに今年度の主題聖句が含まれている2章のところになってますね。ということでちょっと皆さん右前の方を向いていただいて、今年度のこの主題聖句を一緒に読んでみたいと思います。そちらですね、いきます。せーの。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝る。ハガイ書2章9節、はい、まさにこれがね、今日語られている御言葉の中ではっきりと出ています。で、このハガイ書をタイミングタイミングでって言いましたけれども、ハガイ書はですね、あの月と日が書いてあるんですよね。もうちょっと言うと何年何月何日にっていうふうに書いてあるので、まあ、それに合わせて一緒に読んでいこうかなとしています。今日のところでは一節のところに早速7月21日にって書いてありますよね。まあ、なので一番近い日ということで今日7月24日でこれを一緒に読んでいます。まあ、なのでイメージとしてはですね、今このタイミングでも神様が私たちに同じように語っているんだって、そう思ってこの箇所を一緒に受け取っていけたらいいなと思います。まずこのハガイ書のテーマと背景ですけれども、何度かお話をしてきました。背景としては神殿を再建する、神殿をもう一度建て直すというのが背景でしたね。もともとイスラエルの2つの南王国北王国があったけれども、最初に北王国が滅びて、そしていよいよ南王国も滅びてしまった。神様に従わないでね、歩んできて滅びてしまった。でバビロンという国にみんな捕囚をされていって囚われていってたわけです。しかしそのバビロンも別の国に滅ぼされて、そして結果的にですね、彼らは帰ってくることができるようになった。で神殿を再建しようとするんですよね。まあ、しかし実際再建を始めてみたら、周りの国々とか民族から邪魔をされるようになった、妨害をされるようになってしまった。まあ、それでしばらく中断をしていました。15年経っていよいよもう一度神殿を再建しようじゃないか、それがこのハガイ書のタイミングです。今の私たちにとっての神殿の再建というのは何でしょうか、そのこともお話をしてきました。今私たちにとっての神殿というのは私たち自身ですよね。新約聖書には私たちは神の聖霊が住まわれる神殿だって書いてあります。私たち自身が神殿とされている。そう考えてみると神殿の再建っていうのはもう一度神様との関係を築き上げていく、立て上げていく、まあ、そういうタイミングだということですね。もちろん今までの神様との関係性がありますけれども、さらにもう一度それを豊かに立て直していこう、そのことがこのハガイ書から語られていることだと思います。で、前回ですね、いよいよその作業に取り掛かったんですよね。それから1ヶ月後っていうところを今日は見ていきたいと思います。では1節から4節をご一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきましょう。ハガイ書の2章の1節から4節をご一緒に読んでみたいと思います。ちょっと1節がね、2章の頭のところ食い込んで書いてあるんですけども、7月っていうところから読んでいきたいと思います。では1節から4節読んでみましょう。せーの。7月21日に主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。ユダの総督シャルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨタダクの子ヨシュアおよび民の残りの者に告げなさい。お前たち残った者のうち誰が昔の栄光の時のこの神殿を見たか。今お前たちが見ている様は何か。目に映るものは無に等しいものではないか。今こそゼルバベルよ勇気を出せと主は言われる。大祭司ヨサダクの子ヨシアよ勇気を出せ。国の民は皆勇気を出せと主は言われる。働け、私はお前たちと共にいると万軍の主は言われる。はい、こう書いてあります。彼らは作業に取り掛かりました。それがですね、前回の一章の最後のところで6月24日だったって書いてありますね。 そこから約1ヶ月が経った7月21日にこのことが語られています。もう一度リーダーたち、総督のゼルバベル、そして大祭司のヨシュア、そして民の残りの者、つまりリーダーたちにも、それ以外のみんなに対しても神様は語りかけた、そう言っています。だから私たちみんなへのメッセージですね。で、最初に注目したいのは3節です。お前たち残った者のうち誰が昔の栄光の時のこの神殿を見たか、今お前たちが見ている様は何か、目に映るのは無に等しいものではないか、こういうふうに言います。昔の神殿というのは、要は国が滅んでね、補修される前にあった本来の神殿です。しかし、滅ぼされてしまったわけですよね。そして神殿も跡形なく壊されてしまった。で、その昔の神殿というのはですね、ざっと80年前なんですね、この時から。まあ、だから、それを残った者のうち誰が見たかって言われると、まああんまりほとんど残ってないんじゃないかなって想像がつきますね。まあ、昔の平均寿命とかを考えてみてもそんなには多くなかった。で、残っていたとしても、まあ、成人を迎える前ぐらいだったかもしれないですよね。子供の頃見たよとか、私が、10代の時見たよとか、まあ、そういうものだったんじゃないかなと思います。まあ、だからほとんどの人はもう生では見ていなくて、話に聞いたことがあるかつての立派な、ね、栄華を誇った神殿の話って、その程度だったと思うんです。しかしポイントはですね、この目に映るのは無に等しいものではないかっていう現状だと思うんですね。目に映るのは無に等しいものではないかって神様は言っています。で、私はですね、この目に映るのは無に等しいものではないかって、この言葉、ネガティブなものではないんじゃないかなってそう思ったんですね。否定的にも聞こえるかもしれませんけれども、私はそういうふうには感じなかったんです。むしろ見てごらんって、今目の前にあるのは何だって、もう瓦礫が残っているだけで、立て直そうと思ったけど土台やったところでもう諦めちゃったって、まあ、要はだから本当に何にもないんですよね。でも何もなくなった、でも昔のことはいいって、これから新しいものがまた立つって、そう言ってるのかなって思ったんです。まあ、この暗証聖句含まれているのはこの話の続きのところですよね。9節で何て言っていますか。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝るんだって、こう言ってるんです。これから君たちの目の前に現れるのは昔のものに勝るものだって。だから昔はどうだったのかなって、今回の神殿はどうなのかなって、前よりいいかな悪いかなとかって、そんなことを考える必要はなくて、神様がこれから見せようとしているものは前よりもっと素晴らしいって、そのことを言わんとしているんだなって、そう思わされたんですね。昔のことは良い、これからもっと前以上に素晴らしいものが来るって、その来たるものに希望を持たせるような、そういう言葉だったのかなと、そう思いました。さあ、その上で、最初の注目ポイントはですね、それに続いての、勇気を出せというしつこいぐらいの呼びかけですね。今こそゼルバベルよ、勇気を出せ、主は言われる。大祭司ヨサダクの子ヨシュアよ、勇気を出せ、国の民は皆勇気を出せと主は言われる。勇気を出しなさいって、これが今私たちに語られているメッセージかなと思います。勇気を出しなさいって、そう神様は私たちに語っていると思います。そして働け、立ち上がって動き出せっていうことですね。私はお前たちと共にいる、そう神様が語りかけています。勇気を出して立ち上がって、私はあなたたちと共にいる、まあ、このことを今日最初のメッセージとして受け取っていきたいと思うんですね。まあ、言ってみれば私たちが信仰のチャレンジ、勇気を出して挑むこと、それが示されているならば、それを今立ち上がって始めなさいって、まあ、そのようにアクションを起こしなさいって言ってるんだと思うんですね。信仰のチャレンジっていうのは勇気がいるものだと思います。だから勇気を出しなさいって、そう言ってるんだと思うんですね。 最近昔からの知り合いですけれども、会った先生がですね、信仰は勇気だって言ってたんですね。信仰は勇気だ、ああ確かにそうかもしれないなって話を伺いながら思いました。あるところで、なんていうんですかね、私たちは目に見えないでも本当におられる神様に信じてこう一歩踏み出すようなそういうところがありますよね。まさにそのことをここで語られているんじゃないかなと思います。私たちが勇気を出して神様に一歩近づこうとするときに神様は必ず答えてくださるって、そのことを今日語られていると思うんです。前ですね、幸男先生だったかめぐみ先生だったかちょっと どちらか忘れちゃいましたけれども、面白いこと言うなと思ったのが、忍耐がね、自分には必要だって、いう人は、忍耐が与えられるように祈りなさいって、そしたら苦難が来ますって言ってたんですよね。なるほどって思ってそれは確かに真理かもしれないなと思います。忍耐がね、私忍耐強くなりたいわ、忍耐をしようくださいって言ったら苦難が来るって言うんですよね。なぜかっていうと苦難を通して人間は忍耐が養われるからですよね。忍耐っていうのはどっかから降ってくるわけじゃなくて、いきなりね、祈ってたら忍耐がふわふわふわってきて、お忍耐が身についたっていうことはないわけですよね。だから忍耐を求めて祈りなさい、そうすれば苦難が来るって、同じことがこの勇気ということ、信仰ということ、主が共におられるということにあるんじゃないかなと思います。主が共におられるって聖書では言ってるけれども、どうなんだろう、信じられないよって、まずそれを見せてくれたら私はねやってやるよっていう方は、ぜひ主よ共におられることを見せてくださいって祈ったらいいと思いますね。そしたらチャレンジが来ると思います。そうするならば私たちは勇気を出して一歩踏み出すんですよね。勇気を出して一歩踏み出したときに、ああ主が本当に共にいたって私たちは気づくわけですよね。ああ主は共にいて私たちを支えておられるって、そのことが分かる。確かにそうで、そうでなかったならばね、なかなか分からないっていうところがあるかもしれないですね。何か今信仰のねチャレンジ、イエス様のために何かってしようとしている人がいるならば、勇気を出しなさいって、それが今日語られているメッセージだ。そのことをぜひ受け取っていただきたいと思います。勇気を出して一歩を踏み出すならば、必ずああ主が共にいるって皆さんは感じるはずですね。ぜひそのことを体験していきたいと思います。じゃあ今度はですね、5節に行きましょう。次のポイントに行きたいと思います。5節を開いている方は一緒に読んでみたいと思います。では行きます。5節、せーの。ここにお前たちがエジプトを出た時、私がお前たちと結んだ契約がある。私の霊はお前たちの中にとどまっている、恐れてはならない。はい、こう書いてあります。ここでは契約というのがありますね。ここにお前たちがエジプトを出た時、私がお前たちと結んだ契約がある。神様とイスラエルの人たちとの間に結ばれた契約のことを神様は言っています。多分ですね、これは出エジプトのモーセに率いられてみんなが脱出してきて、そしてシナイ山っていうところで10回をもらった時に一緒に与えられた約束のことだと思います。さっきは80年前の神殿の話をしましたが、この話はもう700年も昔の話ですね。おそらく700年ぐらい経っている、あれから700年の話ですよね。でもですね、その約束を神様は忘れていないですね。その契約を神様は変えていないということが分かります。これ開けなくて結構ですが、出エジプト記の19章のところで神様はこういうふうに言ってるんですね。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方は私の宝となる、祭司の王国、聖なる国民となるって、こう神様はイスラエルの人々と約束をしたんです。その後どうなったかっていうと、さっきちょっと話した通りなんですけど、イスラエルの人たちは裏切るんですよね全然守らないっていう結果になって、でその結果ですね、国が滅びていくわけです。まあだからね、もう契約破棄でもいいんじゃないかなって思います。片方の方が完全に全然守ってなかったので。ところがですね、ここで不思議なことを神様言ってるわけですよね。あれからもう何百年も経っているのに、神様の方は固くなにこの契約を持っておられるということです。ここに君たちと約束した契約があるって、こっちは全部忘れてるのに、 あっちも全部忘れてたのに、神様の方がここに私たちが一緒に契約した契約があるって、そう言い出したんですね。変わらず愛してその契約を守り続けている神様がいる。こっちは破ってたけど、神様の方はずっと保持していた。なんかどこか私この話を見ながら、放蕩息子の例え話を少し思い出したんですね。放蕩息子のお父さんみたいだなって。ここでイスラエルの人たちはやっと神殿を再建しようって思います。神様との関係を再建しようと思います。その時に神様は待ってたって言うんですよね。700年待っていた、700年待っていたって、契約があるって、これ変わらず私は持っていたと、そう言うんですね。放蕩息子が家に帰ってきた時に、めちゃくちゃやってね、帰ってきて、まさか息子と呼ばれるわけにはいかないから雇い人の一人にしてくださいって言おうって思ってたけど、お父さんは外で待っていた。遠くから彼を見つめて走ってきて抱きしめて接吻をして、そして指輪をはめて、お前は私の息子だと、そう伝えてるわけですよね。そしてさあパーティーを開こうというわけですよ。大歓迎ですよね。ちょっと怒ればいいのに、ひどかったんだからこのろくでなしめゴツンってやってからね、抱きしめてやればいいのにと思いますけれども、まさかの最初から抱きしめて、迎えられたわけですね。私たちも神殿を再建する、神様との関係を回復していく、もちろん関係はね今までもあったけれども、それをもう一度神様の前で神様との関係をもう一度築き直していこうってするときに、神様はそのことをどう思うでしょうか。いや、しばらく俺のことほっといただろうって言うでしょうか。そうじゃないですよね。私たちが神様にもう一回向き直そうとしたときに、ああ待ってたって言うわけですよね。私たちの約束を思い出してくれたかって言って喜んで迎えてくださるっていうことですね。神様は私たちが神様との関係を築こうとすることを喜ぶでしょうか、それとも面倒くさいと思うでしょうか。それはね 100% 喜ぶんですよね。間違いないですよ。700年経っても覚えてるぐらいなんだから、ずっと向こうは待っている、ずっと向こうは喜んでくださるって、そのことを覚えたいと思います。私たちが神殿を再建しよう、神様と向き合おう、そのことをどんなにか神様は喜ぶか、そのことをここで覚えたいと思います。またもう一つ、私自身に今回これを準備しながらこの言葉から示されたことは、主の契約は変わらないということです。神様の約束は変わらないということです。私たち一緒に2020年までのね、10年の計画を立てて、葛田教会ビジョンを持って歩んできました。そしてそこでたくさんの実りがありましたね。本当に良かったなって思います。で、その10年の区切りのところで、これからどうなるのかなって、私自身のことも含めていろいろと思い巡らしていましたけれども、不思議な神様の導きで、じゃあまた次の10年間を考えようって、そう思って2020年、何が起きたかは皆さんよくご存知の通り、コロナが起きたということですよね。見よ、新しいことを私は行うって聖書の言葉与えられて、ああそうか、よし、じゃあ新しいことを行うんだろうから、私たち何かちょっと計画を立てるべきだろうと思ったら、違った、こっちが考えるんじゃなくて向こうがやるって言ってるんだから、向こうがやったと思って見よ、私は新しいことを始めるって言ってコロナが始まったわけですよね。びっくりしました。そして、それが、終わるのかなと思ったら、まだ終わらないですけれども、でもそれが始まっていったわけですよね。で、何なんだろうって思いました。どういうことなのかなって思いました。一区切りで新しい歩みかと思ったらコロナになっちゃったから、いきなり3年間のインターバルがポカーンって開くようになってしまって、でも今日語られていることは、その約束は変わらないということなんだなと私は思いました。日本のね、クリスチャンの人口が 5% を超えるようにって、そのことを夢見させられて、そしてそのことが始まっていって、6つの柱をね持って、理念を持って、こういうふうにやっていこうって思って歩み始めて、一区切り、さあ一区切りついたからね、もういいでしょって神様は手を離したわけじゃなくて、変わってないのかって、そう思ったんです。それはまだ続いている約束なんだということを、今日改めて私は思わされています。その続きがこれからある。でも この3年間はその次の続きに歩んでいくために必要な3年間だったのかなって、そう私は感じているんです。この次の歩みが始まっていくときに、今までの同じじゃないって、今までの延長線上じゃないって、でも確かにそのことずっと語られてきたんですよね。新しい革袋になりなさいって、そして新しい神殿は昔の神殿とは違うんだって、ああ確かに言われてるのになんかよく分かってなかったなって自分でも思います。でも確かに変わっていく、その変化の中心にあるのが何なのかということも、今日の、まさに暗唱聖句も、この主題聖句も含めてですけれども、後半のところに書かれてありました。そのことを一緒に分かち合っていきたいと思います。じゃあ最後6節から9節一緒に読んで、この最後のポイントに目を留めていきましょう。いや、6節から9節ちょっと長いですけど読んでみたいと思います。いきます、せーの。誠に万軍の主はこう言われる、私は間もなくもう一度天と地を、海と陸地を揺り動かす。諸国の民をことごとく揺り動かし、諸国のすべての民の財宝をもたらし、この神殿を栄光で満たすと万軍の主は言われる。銀は私のもの、金も私のものと万軍の主は言われる。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝ると万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与えると万軍の主は言われる。はい、こう書いてあります。私は間もなくもう一度天と地を、海と陸地を揺り動かす、まあ、こう見るとなんかどうしても震災のことを思い出してしまって、またそれが来たら嫌だなっていうのが率直な思いですけれども、でも今ね、まさにその諸国も世界もそして、国々も揺り動かされ続けている中に、置かれているのかなって、そういうふうに思います。でもそれがですね、今日のこの御言葉はそうやって世界が揺り動かされているって、だからもう終わりだって言っているんじゃないんですよね。よく見なければ、これが世界を神様は揺り動かしているけれども、その先に神様の栄光があるということをここで語られているんですよね。私たちは世界が揺り動かされているって書いてあると、あ、もうダメだっていうふうに思うかもしれないけれども、書かれてあるのはその先にこそ主の栄光があるということを言われているんですよね。その先の約束は何て書いてあるでしょうか。諸国のすべての民の財宝をもたらし、この神殿を栄光で満たすと万軍の主は言われる。銀は私のもの、金も私のものと万軍の主は言われる。こう書いてあるんです。で、最初私はこれどういうことかなと思ったんですよね。上辺だけ見たらね、財宝が来る、金が来るって書いてあるから、あ、なんか教会にすごい財産が降ってくるのかなと思って、やったと思いましたけど、どうも違うっていうことがよく見たら違ってました。それは何だったかっていうと、諸国のすべての民の財宝をもたらすって、この財宝って、まあ、本来の言葉の意味は、望んでいるものっていうことなんですよね。望むものっていうことなんです。人々が本当に望んでいるものが来るって言うんです。するとその神殿は栄光に満たされると言うんです。さらに銀は私のもの、金も私のものと言います。ということは私たちのものじゃないんですよね。私たちに金と銀が降ってくるのかなと思いましたけど、どうも違うみたいです。金は私のもの、銀は私のものと言われる。で、この金と銀って聞いて、私、あ、そうかってピンときました。すべての民が本当は望んでいるもの、金や銀より大切なもの、それは一体何なのかって、それも聖書の中に書かれてあるわけですよね。私が連想したのは新約聖書の使徒言行録の3章6節のところです。ちょっと開ける人は開いてみたいと思います。使徒言行録の3章の6節、新約聖書の方の217ページになります。新約聖書の217ページの使徒言行録3章の6節のところ、どういう場面かって言いますと、神殿の境内でペトロとヨハネが教えていたんです。 でそうすると施しを請うている不自由な体の不自由な人がねいたんですよね。足が不自由な人がいた。でペトロとヨハネは彼に対して私たちを見なさいって言ったんです。彼はですね、あ、なんかくれるのかなって思って、よかったって思ってじって見たんです。すると6節のところですね。じゃあ開いてくださったら一緒に読んでみてください。使徒言行録3章6節、せーの。ペトロは言った、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。はい、ペトロもヨハネも金も銀も持ってなかった。でももっとずっといいものを持ってたって言うんですよね。それはイエス・キリストの名だった、イエス・キリストだった、それはイエス様だったって。金や銀とは比べ物にならないぐらいの価値と栄光があるものはイエス様だったって、それが私たちを満たすものなんですよね。神殿の栄光になっていくものなんですよね。この破壊書の後で確かに与えられるのがこのイエス・キリストなんですよね。私この時にバッてよく分かりました。この御言葉自体はね、与えられているんですけれども、どういうことかなって私も思っていました。昔の神殿の栄光に新しい神殿は勝るんだって。昔の神殿に勝る栄光ってどういうふうになるのかなって、まあ、正直思ったんですよね。教会っていうことを考えても、このコロナが開けてって言いそうになりましたけど、まだ開けてないんですけどまあだんだんコロナの時期が経ってきて、そしてこれが終わったとして、その先にどういうふうに昔に勝る栄光が出てくるのかなって、こんなかなっていろいろ考えてみましたけれども、今思い返してみるとそれは全部陳腐な想像だったなと思います。答えはですね、イエス様に満ちていくということだったんだって分かったんですね。金や銀ではなくて、人々が本当に望むもの、本当にみんなが必要としているもの、イエス・キリストが満ちていくんだって、そういうふうにはってよく分かったんです。私たちは神殿をもう一度建て上げていくって、その時にそれは一体何ですかって、それは本当に一言で言うならばイエス様に満たされていくっていうことですね。イエス様を求めていくっていうことです。もっともっとイエス・キリストを求めていく、そういうことだったんだなって、ここに来て私はやっと分かりました。そして、ここからは私がぜひ今日分かち合いたいなと思うことですけれども、今私自身がすごくここしばらくものすごい勢いでなんか自分自身が取り扱われているなという感じがしているんですけれども、その中でここ1ヶ月ぐらいでしょうか、ずっと神様から語られている言葉があるんですね。キーワードというか、ぐっとずっとなんか迫られていることがあって、それはですね、イエス様と集まるということなんです。もう一回言いますけれども、イエス様と集まる、イエス様と集まるということをずっと強くここしばらく神様から言われ始めているんです。で、それが、今自分自身がすごくこう練られて取り扱われている中で本当にこうピンときていることなんですね。で、10年間の旅路が一区切りついて、そして急に3年間の意図してなかったインターバルが来て、でも振り返ってみるならば、ああそういう時だったのかって思わされるのは、それまでのやってきたことのただの続きの次の歩みがあるんじゃなくて、そうじゃなくて変えられた私たちの新しい歩みがあるんだっていうことを気づかされているんですね。ものすごく何か今感じているんです。でそれは私自身が今ものすごく急速に変えられていて、自分でもちょっと追いついてないぐらいなんですけども、自分の中での内面的な変化があったりして、そういうところで起きていることだなっていうのもつながっていると思うんです。でそれは今まで私自身が牧師としてのモチベーションもそうなんですけれども、要はね、私はとにかく みんなが滅びることがなくて、イエス様を信じて救われてほしいというのが一番の願いなんですよ。でそれがね、私にとっての牧師としてのモチベーションです。それ以外の何者でもなくて、そのためにこれをやっていると言っても過言ではない。別に牧師じゃない方がみんなが救われるんだったらそれでもいいぐらいに思っています。何でもいいから、それが一番大事だと思ってるんですね。だけどなんか最近、ちょっと詳細省きますけれども、あるいろんなデータを振り返っている中で、それ自体はね、神様から与えられたモチベーションで間違ってなかったと思うんだけど、ちょっと違ってたなって思ったことは、このイエス様が私たちのために死なれたんだと、復活したんだって、このことを伝えて、そして、あ、じゃあ信じようって、信じてって、それは本当に素晴らしいことで、そのことを今からも変わらずやっていくつもりなんですけれども、でも、それだけじゃなくて、そのイエス様と私たちが一緒にいるっていうことですね。私たちがイエス様と一緒に生きるっていうことがどんなにか素晴らしいかっていうことを、もっとさらに実体験を持って私たちが体験できるっていうことがより良いし、その次にまだまだそのことを知らない人たちがそのことを一緒に経験できることを通して、そのイエス様を知る、信じることができるようになるっていうことになっていったらいいなっていうふうに思うようになってきたんです。で私はですね、その10年ぐらいその保育園の働きを兼業しながらやってきて、追いまくられてきたなって自分で思いますね。で今回綿引先生に代わってもらうことができて、そしてその中で それまでの歩みとかもネガティブな意味じゃなくて、合わせてものすごく自分の中でぐわーってこう整理されてきている段階に今来ているんだと思うんですけども、そういう中でその今私が向き合いたいと思っていることは、みんなで一緒に神様と向き合うってことなんですね。つまりイエス様と集まるってことなんです。でそれはクリスチャン同士もそうだし、クリスチャンじゃなくてもそうです。私たちクリスチャンの人はもうイエス様と集まってるわけじゃないですか、少なくとも2人 でその私たちが他の人たちと集まるときにイエス様を置いてきぼりにしないで、一緒に他の人とも会えたらイエス様と集まれるわけじゃないですか。それがいいなって思ったんですね。で私はなんかいろんなことに追い立てられてきたので、なんか今こう時間ができてきたところですごく感じさせられているのは、もっとそういう時間を持ちたい。でそれはですね、ちょっと語弊がありますけれども、もっと無駄な時間を持ちたいって今思い始めているんです。でそれは無駄なっていうのは、私が今まで無駄だと思っていた時間だということですね。つまりこれは何なの時間なんだろうって思うことに対して、何かちょっと自分の中で苛立ちが思っちゃうというところがあったんです。でこれ男性陣とか結構ね共感してくるんじゃないかなと思うんですけども、なんか成果が出ないとかね、意味のなさそうな時間っていうのはすごい腹が立つみたいな感じのところがあるわけですよ。これは何なんだよって思うんですけども、最近はそうじゃなかったっていうことに少し気づき始めていて、つまりその何かの成果を出すとか達成するとか、目標がどうこういう結果が出るっていうことも大事なんだけど、でもそもそもの結果っていうか、そもそもの一番大事なことはイエス様だっていうことを私は気づき始めたんですね。だからイエス様と一緒にいるならば、それが一番大事だっていうことを今私はすごく感じ始めているんです。なのでイエス様と集まるっていうことですよね。あんまなんかそういうなんていうのかな、そのややこしいどこかに向かうことではなくて、私たちがみんなイエス様を意識してイエス様と集まるってことにもっと集中できたらいいなっていうことを思い始めているんです。ちょうどですね、これ若干余談になりますけれども、今度ねキャンプの準備をしていて、急に増えちゃったじゃないですか、コロナが。でだから急遽宿泊はやめようかということに話を変えているんですけれども、正直ね残念だなと僕は思ってるんですよ。思ったんですけれども、でも同時になんかこのメッセージをねもう一回振り返りながら準備しているときに、あ、これもメッセージだったんだなというふうに思ったんですね。神様の導きなのかなというふうに自分で今感じているんです。それはなんか要はコロナ明けてきたし、久しぶりにやれるぜ、やったって僕は思ってたんですけども、その方向じゃないっていうことを言いたいんですけどって言われてるのかなと思ったんですね。でそうじゃなくて、もっとシンプルにイエス様と集まるっていうこと、子どもたちもそうだし、子どもたちなんかね別に信仰告白して受洗をしてっていうところまでいかない年齢の子たちもたくさんいるけど、でもイエス様と一緒に集まれたらそれが最高なわけじゃないですか。そういうことにもっとフォーカスをしていく方向に切り替わる第一歩としてね、 そういうふうになったのかなっていうふうに自分としてはなんか今腑に落ちて感じているんです。でまあ、ちょっとあの 自分で話したいことが多くなっちゃいましたけれども、もう一度最後に戻っていくこととしては、私たちはイエス様に満たされていきましょうって、そしてクリスチャンであってもクリスチャンでなくてもみんなでイエス様と集まるっていうことを喜んでいきましょうって、そこに今度はフォーカスしていきましょうって、何かっていうそのプログラム、まあ、プログラムあってもいいんですけど、プログラムだったりとか達成する何かじゃなくて、イエス様と一緒に集まるってことにもっとフォーカスをしていけたらいいなということを思っています。さあということで、そのために本当にイエス様と一緒に集まっていくために私たち何かね勇気を出して一歩踏み出していけたらいいのかなっていうふうに思うので、ぜひ皆さんも少しそのことを思い巡らし始めてもらえたらいいかなというふうに思っています。これから私はしばらくの間しつこくこのイエス様と集まるってことを言い続けますので、皆さんもちょっと考え始めてもらったら嬉しいかなというふうに思います。ではしばらく祈るとき御言葉を思い巡らして静まるときを持ちたいと思います。今日まず第一に語られたことは勇気を出しなさいということですね。あなたたちは勇気を出しなさいって、皆さんが信仰の一歩をチャレンジを何かしようとしていることがあるならば勇気を出しなさいって、そうイエス様が言っていることを覚えたいと思います。そして神様は約束を変えない、忘れないし必ず果たされる方だ、こっちが忘れてても向こうは忘れない方だということ、そのことを覚えたいと思います。そして私たちを満たすのはイエス様だって、イエス様と集まる、そのこともぜひ思い巡らしてみていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈る時を持ちましょう。なります。愛する神様、イエス様、金よりも銀よりも何よりも大事で、本当に私たちの上乾いて欠けている部分を本当に満たしてくださるイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを本当に満たすもので、この方以外で完全の意味で私たちが満たされることはないということを改めて思います。どうぞ私たちが勇気を出してあなたと向き合うことができますように、そして勇気を出して何かを達成すること以上にあなたと過ごすという時間に集中していくということ、そのことを得させてください。神様どうぞ一人一人がこの3年間またもっとの時間かもしれませんけれども揺り動かされ練られてきている中で、本当に今あなたがなさろうとしていることを私たちが受け取っていくことができますように、主を顧みてください。どうぞお一人お一人が祈られた祈りにあなたが応えてくださいますように、そしてあなたの愛とあなたが伴ってくださるそのことを受け取って、ここからまた使わされていくことができますように、主を顧みてください。皆さんの祈りに合わせます。すべてのことを感謝し期待し委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。